企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしております。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード6914、東証プライム上場、オプテックスグループ代表取締役社長中島達也さんにお越しいただいています。中島さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
オプテックスグループは滋賀県大津市に本社があります。見えないものを見る仕事を通して世の中の課題解決に取り組んでいる企業です。世界初となる遠赤外線式自動ドアセンサーを開発。自動ドアセンサーでは世界でもトップシェアのグローバルニッチトップ企業です。セキュリティ分野、ファクトリーオートメーション分野など様々な分野で活躍しています。では中島さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
オプテックスグループは赤外線技術を応用したセンシング技術に加えて、照明技術や様々な要素技術を取り入れ、人の目では見えない変化や状態をセンサーや照明で見るという仕事をグローバルに提供している会社でございます。
はい、ありがとうございます。その内容についてまた後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは中島さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。では中島さん、生年月日を教えてください。
1966年10月11日でございます。
現在おいくつでしょうか？
58になります。
ご出身はどちらでしょうか？
出身は大阪ですね。
はい、はい、ずっと大阪でお育ちになられたのでしょうか？
そうですね、実はまあ大阪を含めた関西圏内でいろいろと転勤もあって、父親のですね、はいろいろとその、関西圏内でいろいろと暮らしてきました。
はい、はい、何か熱中されていたことなどを覚えていらっしゃいますか？
そうですね、子どもの時小中ということでやるとあまりこの熱中感がなかったんですが、はい、そうですね、やはりこの大学に入ってですね、いろいろな経緯で、ちょっと海外旅行に目覚めまして、
はい、
当時バックパッカーというのが流行ってたこともあってですね、さまざまな国に旅行をしたというのが、一番大きいですかね。
どのあたり回られてらっしゃったんですか？
はい、インドであるとか、ネパール、東南アジア、中国といったですね、先進国ではないエリアに長期旅行行ってましたね。
あ、そうでしたか。はい、何かその中で得たものというのはどのようなものがありますでしょうか？
そうですね、もうそもそもこの生きることの難しさといいますか、
はい、
当然今のようにペットボトルとかもないですし、飲料水を確保するっていうところから始めないといけないので、やはりその部分ですごく経験になりましたし、学生時代に学べたということは今になって思うと大きかったかなと思います。
はい、法学部にお勧めになられていたということは、当初は弁護士などを目指されていらっしゃったのでしょうか？
はい、今の話と前後するんですが結論を申しますと、はい、弁護士を目指していましたが、
はい、
夢破れ、はい、海外放浪に逃避したということにはなってしまいます。
は
い、
ちなみに何かこうきっかけはあったんですか？
はい、弁護士になりたいと思ったのはですね、私も映画が好きで、高校の時に映画ばっかり見てたんですけど、法廷ものでですね、12人のイカれる男っていう映画がありまして、はい、12人の陪審の中の1人の陪審だけが被告の無罪を信じて、で他の11人を説得するって、あの世界に憧れまして、
はい、
でもこれはかっこいいということで法学部に入りました。
はい、その後世界を回られたということですけれども、社会人のスタートは どのような企業だったのでしょうか。
そうですね、大学を卒業してファクトリーオートメーション業界でですね、高収益高収入で有名なとある会社に新卒として入社いたしました。
はい、何年ほどお勤めだったのでしょうか。
12年、ちょっとですね、
はい、はい。中では営業業務でしょうか。
はい、そうですね、営業と、まあ、少しマーケティング、はい、それとたまたま海外の現地法人にも駐在しましたので、まあ、そちらの経験も今となっては生きています。
はい、最初の会社から海外でのお仕事が多かったんですか。
そうですね、キャリアの最後半分ぐらいが海外でしたかね。はい、
どのあたりを担当でしたか。
その会社では、イギリスとシンガポールの2カ国です。は
い、その後ご転職をされたのも同じ業種なのでしょうか。
そうですね、私は実はこのファクトリーオートメーション工場の自動化の世界で、ずっと今までやってきまして、はい、その次に転職した会社も同じような業界でですね、はい、で今度はアメリカの方で勤務しておりました。
はい、何年ほどお勤めでしたか。
アメリカは5年
弱。あ、そうでしたか。はい、その後またご転職をされるんですよね。
その後、フランスの、まあ、外資系企業ですね、フランスの会社にてですね、やはり同じ業界の仕事をやることになったんですが、まあ、なぜかこの日本で採用されたんですが、今度は中国の方に駐在になりまして、またしても海外でということになりましてですね、上海の方に3年ほどおりました。
はいはい、アメリカからご帰国をされて、改めてこう日本の畑でとこういうお気持ちで、転職をされたということだったんですか。
そうですね、すでに日本に帰国はしたんですけど、はい、次の会社で上海の方に行くという、まあ、結果になりましたね。
あ、そうでしたか。はい、図らずも常に海外市場と向き合っていらっしゃったということなんですね。
そうですね、はい。
そしてこの現在のオプテックスグループ、こちらにジョインされたごきっかけというのは何でしょうか。
はい、前の、まあ、今その中国にというお話をしましたけど、そのフランス系の会社の時代にですね、このオプテックスグループの当時の、まあ、社長とですね、お知り合いになるきっかけがありまして、で、誘っていただいたというのがきっかけになります。
はい、ありがとうございます。ぜひですね、社長に就任されてからのご挨拶など覚えている範囲でお聞かせいただければと思うのですが、
まず一番最初にですねお話をしましたのは、当グループの企業理念、ベンチャースピリットを、まあ、発揮するという部分がありまして、まあ、やはり会社の規模的にまだまだ大きな会社ではありませんので、個々社員私も含めてですね、ベンチャースピリットを持って新しいことにチャレンジしていこうという話を一つしました。はい、でもう一つがですね、これは我々が直近で進めているストラテジー政策なんですけれども、ソリューション提案営業をやっていくと、まあ、つまり物売りからこと売りへのビジネスモデルの変換を、まあ、これは社長だけではなくて社員一丸となってやっていきましょう、まあ、こういう話と2つさせていただきました。
はい、ありがとうございます。さて皆さんいかがだったでしょうか。後半ではオプテックスグループについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの中島さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社は見えないものを見る仕事、これを合言葉に、まあ、センサー技術を活用したビジネスを展開。まずは、まあ、最も身近な製品である自動ドア、世界初赤外線センサーを製品化されたのが御社ということですか。
あ、はい、そうなんです。
昔あれですよね、マット式っていうか、なんか乗ったら、その重さで、はい、開くっていうやつで、
はい、
僕すぐに開くんですけど、はい、軽い人が乗ると、井村さんとかなんか動かないっていう話をしようとしたら、井村さん見たことがないっていう、年代が違うんでと。
おっしゃる通りですね。
生まれた時にあったんですよね。
自動ドアが
普通の世界先生、
はい、そうだと思います。まあ、我々、今創業46周年ということなんですけど、うんうん、まさにおっしゃっていただいた45年前に世界で初めて、うん、自動ドアを、まあ、発売しております。でそれまではおっしゃっていただいてましたマットスイッチでしたのでね、うんまあ、やはり女性とか子供だと反応しないとか、うんまあ、やはり誤動作が多かったところを、うんまあ、やはり今はもうね、まあ、間違いなく開きますので、はいまあ、そこが世界初の、まあ、遠赤外線を利用したというところが 一番、まあ、我々の、まあ、事業に今貢献しているというところですね。
はい、僕で言うと中学生ぐらいまではそのセンサーで、でそれ以降が徐々に徐々にこの赤外線センサーに変わっていったから、
そうなんです。
年齢も近いんで、そうなんです。
そうですよね。
私もそうだったんだなっていう。
そう。
はい。そっかという。
そうなんです。
逆にだけど本当に世界にないものを発明したからこそ、あれですね、国内シェアが、50%。
はい。
みんながその自動ドアってどこにでもあるじゃないですか。
はい。
半分は御社のセンサーなんですか？
そうなんです。ですから、まあ今日多分ここに来られる時もですね、
はいはい、あちこち、
まあ、おそらくあちこち、うんうん、はい、50% の確率で、うん、見ていただいていると思います。
なるほど。
もし自動ドアを見たら、オプテックス、うん、思い出していただければと思います。
なるほど。
よろしくお願いいたします。
で、防犯センサー模様は、はい、最近ではデータセンター向け。
はい、
データセンターって、まあめちゃくちゃ世界中で作られてると思うんですけど、ね、これ、なんで防犯センサー、このデータセンターで使われるんですか？
そうですね。我々防犯センサーは、基本的には屋外のセキュリティということで、うん、今まで事業を拡大してきたんですけれども、うんうん、このデータセンターに関しましては、うん、まあ、屋外ももちろんあるんですけれども、はいはい、その屋内、いわゆるサーバールームですよね、
はいはいはい
はい、がやはりこのセキュリティのレベルが非常に高いということで、うんうん、まあ、そこへの採用が、まあ、アメリカをはじめ、うん、まあ、日本でも今進んでいると、うん、まあ、非常に事業に貢献しているという状況でございます。
まあ、データセンターの中にNVIDIA のクソ高い GPU が山のようにあるからあれ1個抜いてきたらいい値段ですもんね。
そうなんです。
泥棒さんから言うとなんか宝の山のような、
そうですね、
というところ でしかも大きかったら持ってきにくいけど、はい、ちっちゃいから抜いたら持ってきますもんね、
はい、おっしゃる通りですね。まあ、したがって本当に天井とかですね、うん、はい、あるいはこの床下から、
はい、
まあ、それこそのちょっと本当に映画の世界みたいな感じなんですけど、はい、侵入される人がおられまして、うん、まあ、そこを当社の、うん、当社グループのレーザースキャンセンサーで、うん、まあ、くまなく検出できるというところが、まあ、我々の強みになっております。
あとはいわゆる工場用のファクトリーオートメーション、はい、まあ、こちら向けのセンサー、これはどういうものになるんですか？
そうですね、ファクトリーオートメーションの向けのセンサーということで言いますと、うんうん、もう対象物に関してはもう半導体、はい、電子部品から大物で言うともう自動車に至ってですね、はいはい、もうすべての産業、うん、工場で使われるセンサーを扱っております。う
んうんうん、なるほど。これあれですよね、センサーで見て傷があるとか何とかがあるとか全部測ったり、はい、そういうことですよね。
はい、おっしゃる通りです。もう傷、厚み、うんうん、高さを、うんうん、まあ、1ミクロン単位で、もう人間の目以上にですね、うんうん、正確に検出できるのが特徴になります。うんうん、
でセンサープラス画像検査用の LED 照明、
はい、
これってどういうようなものなんですか？
あ、そうですね、はい、まあ、今AI も使った、はい、画像検出というのが、
はい、カメラで撮りますよね。ま
あ、そうですね、はい、カメラで撮るんですけれども、はい、実は我々も人間の目と一緒で、はい、やはり照明がないと、
は
い、
なるほど、
カメラで見ると真っ暗なんですね。したがって照明というのは、
はい、
画像検出とセットですの で、うん、でこの照明がですね、うん、実は我々も人間の目はもう勝手に調整してますけど、
はい、
なかなかいろいろと難しくて、うん、照明のどんな照明を使うのか、うん、あるいはどんな角度で当てるかによって、うんうん、見えないものが見えることになるんですね。
なるほど、なるほど、はい、これってかなり今拡大していってるんですよね。
はい、業績としては非常に堅調ですし、うん、まあ、やはり世の中の省人化による自動化、うんうん、省人化に伴う自動化が進めば進むほど、うんうん、まあ、先ほど申しましたセンサー、うん、そして画像用の照明というのは世に出ていくというふうに思っております。
で画像用のカメラ、
はい、
まあ、御社のこの LED 照明で撮った照明が当たってるやつで撮った、これが今までだと、まあ、その場でやってたというところが今だと生成系 AI があるからそれを全部確認するとかこういうこともできるようになってきたから、やっぱり AI が進んでいくとこのニーズもっともっと高まりますよね。
おっしゃる通りですね。そしてデータの方もやはりビジネスとしては有望で、うん、やはりソフトで解析をしてですね、うんうん、まあ、それをどんどんそのトレースをしていくというところも、うんうんうん、まあ、今までのハードだけではなくて、うん、まあ、先ほどソリューションと言いましたけれども、
はいはいはい、
ソフトの部分も、うん、
なるほど、
まあ、これからビジネスは拡大していくというふうに思っています。
なるほど。今までだと LED 照明これを打ったり、あとはそのセンサーを打ったり、ただそこから上がってきた IoT のデータ、これを分析するっていう形になると、ずっと月額課金でお金がいただけるような、いわゆるソリューション提供、こちらに移っていくということですか？
おっしゃる通りですね。ですから、まあ、単品売りではなくて、うんうん、まあ、リカレントで、ある程度、うん、中長期的に、うん、まあ、我々から言わせていただくと、まあ、稼げるビジネスにも、うん、つながっていくというふうに思っております。
特に御社の場合、この半導体の微細化とか製品の高度化に伴い、人間の目では見えない分野の検査ニーズ、これが高まっている、これがやっぱり大きな成長ドライバーですか。
そうですね、もう半導体に関しては日進月歩で、まあ、これ以上はもう微細化できないのかというところから、またさらに技術が拡
張して、
微細化していきます、それに伴ってですね、人間の目視に代わる、画像検査の技術、そして AI も使った技術が発達していきますので、我々それに伴って、照明、そして先ほど申しましたソフトのビジネスというのも、これは自動的に、市場自体も、非常に急激に拡大していくというふうに考えております。
そうすると御社は今後製品単体の販売からお客様の課題解決型ビジネスに転換する、これでやはりお客さんとの環境を良くしていって、継続的にお客様から受注をいただき仕事をもらってずっと収益を稼げる、こういう形になっていくってことですか。
そうですね、おっしゃる通りです。お客様が求めているものは、照明とかセンサーとか単品ではなくて、
そうですよね、
彼らの課題を、そうなんです、解決するということですよね、
ぶどまりを良くしていい製品を数多くコスト安く作りたいというのが多分メーカーの基本的な考えですよね。
そうですね、ですからそこが、我々の商品サービスあるいはシステムを使うことによって、これだけ改善しますよっていうのを、それこそそちらの方も我々が見える化をさせていただいて、で我々のビジネスに、なんていうでしょう、 B2B ですから投資をいただいて、その分お客様が、付加価値をつけて、儲かると、で我々も当然利益が上がるというウィンウィンのビジネスを構築していきたいと思ってますね。
まさにだから滋賀の会社だから近江商人の三方よしっていう感じですよね。
おっしゃる通りです。我々だけではなくて、もちろんお客様、そして三方にとって、ウィンウィンウィンになるようなビジネスを目指しております。
なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが。
一期一会です。
なぜ選ばれましたか。
これは私も海外勤務が長かったので、いろいろな国籍、あるいは人種の方とやはりお出会いする機会が多かったんですけど、やはり1回限りで終わる方もおられますし、継続している方もおられる、ただやはりこの1回の出会いが一種の出会いとして、誠意を持って対応するということが、非常にこの仕事においても人生においてもやはり重要かなというところで実感としてありますので、この一期一会という言葉をもう常に大切にして、今回もそうですけれども、お会いさせていただいてます。
ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは証券コード6914東証プライム上場オプテックスグループ代表取締役社長中島達也さんでした。中島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはオプテックスグループ代表取締役社長中島達也さんでした。そして中島さんが選ばれました四字熟語は一期一会でございました。いやー、事業内容とっても面白かったですね。
そうですね、やっぱ見えないものを見れるようにする仕事、いいですよね。
はい、ということでございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。